それではルカによる福音書18章をお開きください。ルカによる福音書の18章です。前回ですね、中途半端なところで終わった感じがするんですけども、これから説明しますが、実は中途半端ではなくて、18章の9節ですね、8節ですね、8節まで読んでったんですね。実はこれが大きな17章からの、この、続きになっていて、そしてここで一区切りがあって9節から始まっていくので、これをね、午後に1節ずつですね、この見ていきたいと思います。この18章の残りの部分を1節ずつ見ていきますが、今朝はですね、今この時間は18節から23節に注目したいと思います。ルカによる福音書の、18章、18節から23節です。大丈夫かな？ Did you understand? Okay. Luke 18. Okay. Verse 18. はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。また、ある指導者がイエスに質問した。良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか？イエスは彼に言われた。なぜ私を良いと言うのですか？良い方は神お一人のほか誰もいません。戒めはあなたも知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、あなたの父と母を敬え。するとその人は言った。私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。イエスはこれを聞いて彼に言われた。まだ一つあなたには、あなたに欠けていることがあります。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからであるということですけれども、有名な、この金持ちの指導者、金持ちの青年の話が今ここに出てきました。彼が近づいてきていますけれども、これずっと今ルカによる福音書を見ていますと、いろんな人がイエス様のところに近づいてきていくわけですよね。で、基本的にこの群衆が大勢このついてきていて、その中にこのこのパリサイ派の人とか、この宗教指導者みたいな人たちもこういるわけなんです。でその群衆の中にこの病の人が多く来たり、そして誰かに担がれてイエス様のところに来るということもあるし、またはその中に罪人と呼ばれている人たちも中に入っている、この主税人であるとかですね、次回学びますザーカイが出てきますけれども、その主税人みたいな人もいるしですね、そしてパリサイ派の人たちは大抵非難をするわけですね。こうイチャモンをつけるわけですが、で興味深いことに弟子たちの方はイエス様の方が近づいたっていうことの方が多いですね。例えばペテロはあれですよね、網を作ろっていた、洗っていた、その時に、この船を出しなさいと、奥に、漕ぎなさいと、で、そういう感じでイエス様の方から近づいてくださった。そしてあとはマタイもそうですね、彼は主税人でした。でその、税をこう徴収しているこの台のところに座っていた、ところ、この呼ばれたわけですね。なのでこのイエス様の弟子として生きるというのは、なんか私たちが一生懸命近づくというよりも近づかれていかれているという方なんですかね、この主に、こう言われることに従っていくという、こう弟子の道というのは、実はイエス様の方が近づいておられる、イエス様がこう呼んでおられる、そこで従っていくという面が強いですよね。でそのパリサイ派の方に戻りますけれども、先ほど言いましたように議論をふっかけたり間違いを指摘するためにこう近づいてきていることが多いんですよね。で神の国はいつ来るのかということが17章に書いてありました。でその続きをずっとイエス様が、この語っておられたわけなんですけれども、たまにですね、誠実に近づいてくる人たちもいるわけですよ。有名なのはニコデモです。ニコデモ、でニコデモはパリサイ派でサンヘドリン、このユダヤ人議会の一員で、老齢の人でした。 でイエス様がこういろいろと動いておられる昼間の間ではなくて、夜に一人でこっそりと来たわけです。で、先生、私たちはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさっているようなこのような印は誰も行うことができません、というふうにイエス様がなさっていることを見て、神が確実にここにおられるからこのような印が行われているということを、ニコデモは本当にこの他のパリサイ人のようなそういうなんちの凝り固まったですね、ものとは違ってですね、この結構開かれた心でイエス様の方にやってきたんですね。でこの今読んだ金持ちの指導者も似てますね。彼もイエス様のところに近づいたんですね。で、良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができましょうかと、こう言ったんです。で、何をもってイエス、彼はこのような質問をしたかをちょっと考えたいんです。11月2日に、宣伝になっちゃいますけど、 IBS 機能的聖書の学びのですね、もう一度主要会やりますけれども、なぜでしょうとかって私が言ったらですね、どこをポイントにしたらいいでしょうかね。前後関係ね。だから眉が動くときはね、こうなんかみんなにね、分かってるかなとかって、これビデオじゃないと分かんないね、これ今音声だと分からないですけども、録音してるのを聞いてるだけの人は、前後関係が大事なんですよ。で、前の方でイエス様が幼子たち、小さな子たちを受け入れてる場面があるんです。そして18章のこの16節17節で、子供たちを私のところに来させなさい、邪魔してはいけません、神の国はこのような者たちのものなのです、誠にあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんと、子供を受け入れるイエス様の姿を彼は見たわけなんです。で、この子のように神の国を受け入れなければ神の国に入ることはできないと、こうやって何かここに命があるというものを感じたんでしょう。心の渇きが起こったんでしょうですね。子供を受け入れておられるイエス様に永遠の命の何かがあるのではないかと感じたのじゃないかなと思います。で、質問する機会を狙ってたと思います。というか思い切って質問したんだと思います。誰かがこう講演者がねいてですね、こう、結構有名な人がいて、この講演して、でその後でなんかこう、いろいろとね、こうお話をすることができるような状況が起こってですね、でなんか話しかけたいなとかって思うんだけど、なかなかかけられないけれども、もう本当にこれだけは聞きたいっていうものが出てきたとしますよね。でそういう感じですよ、今パッと言って。でそれが彼のこの何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるかと、何かをすることな、だ永遠の命を欲しいんだけど何したらいいんですかというふうに聞いたんです。でクリスチャンの方は模範解答ができるわけですよ。なんですか、イエス様を信じたらってね。誰でも御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を得るためであるという言葉を思い起こすわけですよね。けれどもこういう時に大事なのは このありきたりの私たちの、ありきたりって言ったらちょっとあれだけど、そのありきたりって言ってはいけないな、私たちがすでに持っている知識で聖書を読んでいくのではなくて、ちょっとこう思いとか心を真っ白にしてですね、この彼がいわゆるユダヤ教に熱心なこの彼がですね、どういう感じで永遠の命という言葉を言っていたのかっていうのをこう想像する必要があるんですよ。でそしたら永遠の命って出てくるのどこかなと、旧約聖書にやっぱりね鍵があると、鍵があるじゃないですか。そうするとダニエル書の12章の2節と3節に出てくるんですね。でこう書いてます。塵の大地の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます、目を覚めて復活するということですね。あるものは永遠の命に、あるものは地辱と永遠の嫌悪に、昔は意味って訳されてましたが、賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くのものを義に導いた者は、正義に導いた者は世々限りなく太陽のように、星のようになると。これ終わりの日によみがえらせるんだって言うんですね。で終わりの日に神の国が来てよみがえらせて人々をですね、そしてみんながハッピーではなくて、あるものは永遠の嫌悪って書いてますけど、この訳ね不思議な訳だなと思ったんですね。これ2017になってからなんですが、英語だとダミネーションかな、いわゆるね滅びっていう意味です。滅ぶ、地獄に行くっていうことです。でもう一つは永遠の命にと書いてあるんです。でその永遠の命を受け取るものっていうのはどういうものかというと、義に導いたもの、義を行っているものなんですね。でもって今彼は何を行ったらというような質問をしているわけなんです。でイエス様は意表をつくようなこの質問をしておられます。このね新約聖書を読むとき、福音書を読むときに覚えておくというのは、質問するじゃないですか、誰かがイエス様に質問で返します。これがユダヤ人の勉強の仕方なんです。質問をすると質問で返せるんでなんかわけわかんないんですけどでこうやって知識を得て知恵を得ていく。で、ね、結局ね人に答えがあるっていうことじゃないんですね。このユダヤ教の考えはね、天からパッと与えられるっていう、こう私たちにはないと、天から与えられるっていう、だから質問に対して質問で答える。でなぜ私を良いというのですかってこう言うんですね。良い方は神の、神は良い方は神お一人のほか誰もいませんと。でこの良いという言葉にイエス様は注目されたんですね。でこれ前の新改訳のバージョンだと尊いって訳されましたが、良いの方がもっと直接的で正しいです。良い先生と言ってますが、でここでギリシャ語っていうのは、これギリシャ語で書かれてるんですよ。これ日本語で書かれてませんからね、もともと。あと英語でも書かれてませんからねこれ言う必要なんだよね。日本の人はもともと聖書は英語で書かれたって思っちゃってる人もいるですけど違いますね、ギリシャ語です、新約聖書はね。でギリシャ語ってすごく正確な言語なんです。一つのこの言葉がね曖昧さがないんです。でここでは良いという言葉には少なくとも2つあって、アガソスという言葉とカロスという言葉がありますが、ここでアガソスが使われています。でアガソスというのは本質的な良さです、善です。なんか日本語で言うと善って言うとなんかわかるかな。さっき歌った時にね、 You are good っていうのは良い方って訳せたっけ、良き方、かっこいいね、これちょっと文語帳に良きって言って良い方、良き方ですね。で、You are good って good とは英語では訳されてますですね。でこれは本質的な良さなんです。でカロスっていうのが、これはね表面的な良さ、外面的な良さなんです。だから人間に使うときにはカロスが使われるんです。人間に使うときにはこの特にラビとか、この人とってもいい人だよっていうときに、でこれ日本語では分けない、この人いい人だからってよく言うじゃない、ね、 で聖書であなた方罪人ですという時に、いやあの人いい人なのにな、でこの時カロスなんですよ。で聖書ではアガソスは神なんです。でこれはヘブル、この旧約聖書から来ていまして、いつも話してますが、はい、旧約聖書の良いは何て言いますか、ヘブライ語で、ヘブル語でトブ、 TOV、 トブですね。じゃあおはようございますってね言うときはボケル、トブ、ボケルは朝です、トブはいいです、グッドモーニングそのままですですね、良い朝。で神が良しと見られたっていう言葉がありますね、この天と地を作られたときに、あれがトブなんです。なので良い方と言ったらザ・グッドと言ったら神ご自身なんです。なので今ここでなぜ私を良いと言うのですか、良い方は神のお一人のほかは誰もいませんと言ったんですね。この指導者はちょっとこう矛盾したことを言ってしまったんです。良い先生言ったんだけど、これはくっつけちゃいけない言葉だったんです。先生は人間なんです、良いは神だけなんです、ですね、でどっちなんだあなたはっていうのがイエス様の質問なんです。なぜ私を良いと言うのですかと、神しか良い方がおられないじゃないかと。こうね、イエス様明確に言わないんですね。なぜかというとね、自分で気づいてほしいんですね。イエス様が教えられるときは、これだから信じなさいじゃないんですよ。ご自身が神であるということを、彼自身がこう自分のこの土俵の中で知ってほしいんですね。今あなたは良い先生と言ってるけれども、良いは神しかいないよと。じゃあイエス様が神だっていうところに行かなきゃいけない。この方に永遠の命があるっていうことをね、気づいてほしいってところまで行ってるんですよ、ここで。ですね。でも彼は何をしたらって答えたんです。自分の人間の努力の話をしてるんですよ。これをやったら永遠の命じゃないですよ。イエスの中に、イエス様の中に永遠の命がある、命があり神ご自身である、この方がというところに行かなければいけないですね。で、この指導者が陥った過ちは私たちもよくあることです。彼自身が心の渇きを覚えて、この子供を受け入れるようなイエス様に何かがあると思って近づいたわけなんです。もっと関係が大事なんですね。関係が、その関係性っていうんですか、ね、その関係のところに命がある、結びつきに命があるのに、何かこうやればああやればこうすればっていう行動を行いのところに、いつもこの何て言うかな、そればっかり考えて生きていると。で私たち世の中ではマニュアル文化があります。マニュアル文化、私はずっと東京に暮らしてますね。東北出身ですけど、大学以降はあとも海外結構行ってるからね、住んでるからなんですけど、基本東京です。で私の奥さんは、関西です。で以前関西に彼女の、母校にも遊びに行って、でそのお昼を王将で食べました。なんか王将で中華丼が美味しかったです。ちょっと違うんだよね、東京と。それね、 面白いのはその店員さんが僕たちの話に入ってくるんです。話しかけてくるんです。東京では絶対考えられませんね。いかがですか。マニュアルがあるんですよ、店員には。でマニュアル通り動くんですよ。でも大阪は商人文化が DNA が血液型のように入っていてですね、接客が普通にできるわけです。心が通ってますね。自然に声をかけてくれるっていう、ここにね関係があるじゃないですか、関係性が。でもちろんマニュアルってとっても大事です。今マニュアル否定してませんですね、この一つのやっぱり品質っていうか、その質を保つために、でもガイドラインですよね、あくまでも。だけどそれがそれだけであれば、人間が機械であるかのようにですね、こう無機質で、まあ、命をなくしてしまうような原因にさえなってしまうわけですよね。命というのは関係から出てくるんです。関係から何か自分で行うことによってではない。けれどもパリサイ派の人たちはこれこれのことをして一定の基準に達したらそれで神により近づけるようになったということを自分の頭の中で整理していくんですよ。こうなんかこれをやって、だからこれパリサイ派も宗教ですよ。ですからもう一回いつも言うのね、パリサイ派の時に、ああこんなパリサイ派のようでなくてよかったって言ったらね、これね午後に勉強するからね、これね誰のセリフ、パリサイ派のセリフなんですよ。この人たちのようでなかったことを感謝しますってこうやって祈ってんだよ。パリサイ派っていうのは私たちの姿なんですよ。ですか、パリサイ派的なものをいつも持ってる。で何かって言ったら、ここでは、ね、じゃあここをしっかりと読んで、はい、でここまで読んだら、え、ここにあるのをちゃんともう本当にこう神様なんて言われてるか、ね、観察解釈適用、はい書いた、はい、そしてこうやって、でこのようにやって、で私はこのレベルまで来ましたね。そしてけれどもこのレベルに行かなければいけません。これ何て言います？これね、この会話ね、ちょっと若い方知らないけど、オウム真理教のね上優がなんかこうやってこうなんか質問を受けた時に答えるんですよ。このレベルまで私は来たんだけど、こうこうこうですからね、あのレベルに、これと変わらない。だから、あのオウム真理教仏教はって違うよ。私たちもやってるんです。クリスチャンもやっちゃうんです。それをぶっ壊すためにイエス様来られました。壁を壊すためにイエス様来られました。恵みによってキリストになって、何て書いてます？自由人も奴隷も女も男もギリシャ人もユダヤ人もキリストになって一つって書いてます。全く同じところにいるんです。全く同じところにいます。でこういうマニュアル化をしていくと、こうなんかこれやってあれやってこうこうこうだからこうだって言って、いつもそこに何か生きがいっていうかな、なんかそのやり方っていうのを見つけにさせると、これはね全くこの指導者と同じことやっちゃってるんですよ。どうやったら永遠の命を得ることができるのか。イエス様はそんなこと言ってない。私が誰かを知りなさい、基本的にこれを言ってます。私のところに来なさい、これを基本的に言われています。言い方書いたら、私を信じなさい、私が誰かを知って私を信じなさい、信頼しなさいってことですね、受け入れなさいってことです。で次にイエス様が戒めは20節、あなたも知っているはずです、姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、あなたの父と母を敬え。モーセの10回ですね、しかも人に対して行う戒めの方を話しているわけです。あの10回というのは、この、第1から第4までは神との関係を話してますね。あの私は神であって、他に神々があってはならないが1つ目でしょ、2つ目が偶像を作ってはならない、3つ目が神の名をみだりに唱えてはならない、4つ目が安息日を守ってこれを聖なるものとせよとですね。だけどこの 後半部分話してる。まず勧誘してはならない、だから6つ目の戒めだね。殺してはならない、盗んではならないって言って偽りの証言つって、これが、9つ目だ。で10個目を言ってないんですよね。むさぼってはならないということか、あそこは欲しがってはならないということです。言ってなくて、戻って父と母を敬えというこのことをイエス様は言われてますけれども、基本的にですね、これ何をしたらというよりも、これに隣人に目を留めなさいという方向にイエス様持っていこうとされてるんです。隣人ですね。で、彼の問題、これから話していきますが、富なんですね。富への執着で、これが詳しく話しますが、自分のことしか考えてないっていうところにあるんです。神意識じゃなくて自意識ですよ。言葉であるでしょ、自意識過剰って。で、戒めというのはこれもね、関係から来るんですよ。戒めというのは、命令というのは、申命記の30章の15節16節にあるんですが、命と幸い、死と災いが置かれて、私の命じる命令に聞き、あなたの神主を愛して主の道の歩み、主の命令と掟と守り定めを守るなら、あなたは生きて数を増やし、あなたの神主はあなたが入っていく行って所有としようとしている地であなたを祝福する。命なんだけど、あなたが私を愛してそれで聞き従うならばと。聞き従うって愛してるからするんですよ。関係なんですね。関係の中で、でその手前で、私はエジプトからあなたを連れ出した神であるって言ったら、愛されてるんです。愛されている神が神のものとなって神を愛するんです。その中で戒めを守る、命令を守ります。旧約と新約ってもちろん違うんですが、立法から今度は恵みって言われてますけど、でもね、あまりにも分けるとこれいけないんです。結構ね、この旧約は関係ありません、これは立法ですから、で新約恵み、あ、いい、いや、笑っちゃったらね。でもよく見るとイエス様が、あなた方が戒めを守る、あの、なんだっけ、私を愛しているならばあなた方が戒めを守るはずですってはっきり言ってるんですよ。その立法のエッセンスをイエス様が恵みと誠の中で実現してくださったんです。立法とこれが対極にあるので、全然違うものではなくて、こうワンセットなんですよね。でですね、だから僕言いたかったのは、関係性の中でこの戒めがあるんだよと。で次に、彼はするとその人は言った、私は少年の頃からそれら全てを守ってきましたと。物心がついた時から戒めを守ってきたって言ってんですよ。超真面目な青年なんです。超真面目、いつも話してます。真面目なんだけど、それって命取りなんです。霊的にはこんなに真面目にやってるのに永遠の命が得られてるか分かんないですよ。これやばくない？で、少年の頃からって言ってるでしょ。だからさっきの幼子を受け入れて、そして幼あのかこの子のたちのように神の国を受け入れなかったら神の国に入れないって言ったんですよ。そんなの小さな頃に聞いてないってことですよ。自分は幼子の時から、この少年の頃から神の戒めを守っていたのに、すんなりとイエス様はこの子たちが神の国に行けるかのような言葉を語られてる、ね、語られてるわけでしょ。すごくシンプルじゃないですか。その子たちは触ってもらおうとしてるだけですよ、イエス様に。そこに神の国があるって言ってるんだからびっくりじゃないですか。で、思い出すのはあの放蕩息子の話です。兄息子の方です。こう言ってるんです。兄息子は、ご覧ください、長い年の間私はお父さんに対してお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。父の近くにいたけれども心は遠く離れていて、父の 離れていて父の心が分かってなかったという、彼も同じ過ちを犯していたわけです。そこで22節です。イエスはこれを聞いて彼に言われた。まだ一つあなたに欠けていることはあります。あなたは持っているものを全て売り払い貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさいと。欠けてるよって言ってます。持っているものを売り払って貧しい人に分けてあげなさい。だから彼の問題は心の中に富があったってことですね。これは偶像になっていたということです。ユダヤ教の中に、まあ、立法の中にね、貧しいものを施さなければいけないという言葉があります。と同時にパリサイ派の人たちはアブラハムが神が祝福されて、そして富んでいたので神の国に入るっていうのは、この入る神の国のものっていうのは富むということも信じていたんです。でですね、ということをこれ2つ矛盾しているかのように聞こえるものをですね、合わせるとその富を分かち合うんですよ。富を捧げるんですよ。捧げて、そして、この貧しい人にも分かち合っていくんです。昨日ちょうどね、ロックフェラーの、電気っていうか、それをね、ショートビデオで見たんですけれども、彼はもう熱心なクリスチャンだったよね、バプテスマ でも彼がアメリカの歴史の中で初めてビリオンネアっていうから、なんだいくらだ、ビリオンネアは10億ドル、億万長者以上だね、うん、億万長者以上です、に彼が初めてなんだけど、もうすごい捧げまくりで、もう幼い頃から彼は捧げるために儲けるっていう考えがあったんです。逆なんですよ、儲けて余ったものを捧げようじゃないんですよ、捧げるために儲ける、もうね、儲けてたんです。でそういうものじゃなかったんですね、彼は。その捧げるために儲けるじゃなくて、ただ儲ける、そのお金を持っているということなんです。でね、ここでね、富の問題って何なのかっていうのをね、こう考えてみる。で、私たちがとかくこの金銭を愛するものはこれ全ての諸悪の悪だっていう有名な言葉が第一手元に書いてあるんですよ。金銭そのものが悪じゃなくて、金銭を愛することが悪だと書いてあるんですが、何が問題かっていうのをよく考えたいと思います。ね、お金があんまりない人もね、実はね、いっぱいお金を愛してるってことはたくさんあるんです。だからこういう話を聞くと、あ、私そんなお金持ってないから関係ないやとか、あ、お金持ってる人ってあれだねって、すごいこう神の国に入れない人たちだよねとかね、なんていうのかな、全部他の人に適用しちゃうんですよ、ね、それこそがやばい。だからわざと説明しています。むしろこの意外なものをやっぱりこう僕も勉強してって、お金の話とか、お金持ちの人ってね、お金に無欲なことが結構あります。むしろ中途半端な人がそれにとらわれてるんですよ。で、金持ちを批判する人って意外に妬んでんだよね、妬みから来てる。まあ、ちょっとちょっと僕の勝手な話はあれなんだけど、意見はどうでもいいんですが、なんで、でもやっぱ話したかった理由は、私、お金っていうのは何がある時に問題になるかっていうのが、結局ね、自分に頼っちゃうんですよ。自分に集中しちゃうんです。神がなくても生きられるって思わせちゃうんです。マモンと富と神には両方に使えることはできないって書いてあります。だから神に頼らなければいけないこのこうなんていうの、信仰という部分が簡単にお金に変えられちゃうんです。上手に。で、いつも自分、そして考えていることは自分だけになっちゃうんです。だから金持ちの例え覚えてます？ルカの12章のね、17節以降に 心の中で考えた、どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そしてこう言った、こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産は全てそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう、我が魂よ、これから何年間分もいっぱい物が貯められた、さあ休め、食べて飲んで楽しめ。で、日本語ってね、主語をね飛ばしてね、この話していくっていうことができる言語だからわからないの、ここ。だけど英語で読んだりとかギリシャ語もそうだけれども、 I, me, my ってこういうのずっと続くんですよ。もうそればっかブルルルって続いてるので、日本語とか飛ばせるから、で、これだから強調したんですよ、私の私の私のっていうのが。これはね飛ばしないから。だけどすごい自分になっちゃって、でそのノリで彼はどれをすればって話をしたんですよ。これを、守ればいいんですか、あれを守っていけばいいですか、でこれを守って、あれを守って、こうやって守って、これを守ってって。だからこの富の問題と、彼が富を愛していた問題と、このマニュアルみたいにこの神様の戒めを守っていこうとしたっていうのもね、こうつながって、根っこが同じなんですよ。自分っていうものがある。地獄に行ったラザロ、黄泉に行って苦しんだ、ラザロが行ったんじゃないね、あ、ラザロはもう黄泉に行ったけど、アブラハムの懐にいた。で、あと金持ちだ、金持ちの方だね。あの金持ちがなんで苦しんでいたかっていうのは、金持ちだからっていう、それ自体じゃないんだよ。ラザロは金持ちの戸口にいたんですよ、その戸口、家の。みんなが知っている人だったんです。で、さっき言ったようにユダヤ教の中では、貧しいものに施すというのは神の命令なんです。命令。やってなかったんです。で、犬でも食べてるようなこのクズ、落ちてくるパンクズ、この前話したようにこの、手拭きのためにこうパンクズ使うんだよね、最後にね。パンの人切る。で、捨てるわけで。で、もうこの、ワンワンって食べに来るんだよ。それさえも食えなかったと。施してなかった。だから自分のことしか考えてなかったんです。で、これが問題なんです。で、それ考えると、私たちの国、日本っていうのはやばい、もやばい文化を持ってると思う。捧げない、助けない、貯蓄文化、投資しないですね。で、これは別にそれ自体が悪いって話をしてるんじゃないんですけど、私たちクリスチャンはこの当たり前に思っていることと、実はクリスチャンの文化っていうんですか、これよく分けてね。そして、あ、私は日本、クリスチャンなんだと。だから本当にこの自分じゃなくて、じゃあどうやって捧げていくのかっていうことを考えていく必要があるわけなんですね。23節、彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。で、私これね読んでね、非常に悲しいんだっていうのに悲しみました。超悲しい。あなたには賭けがありますって言われた時に、それはね喜びになるはずなんですよ。ダビデは多くの箇所でこの自分に賭けがあることを知った時に、その後に喜びへと変えられていくんです。で、彼はむしろ賭けがあることを見せてくださいとまで祈ってます。詩編の139編の23節24節に、神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいと。傷のついた道というのは罪の道っていうか、罪を犯してないかどうか、私は欠けたところがないかどうかっていうことを教えてくださいってね、逆に祈ってるんです。そして詩編の51編の17節には、神への生贄は砕かれた魂、打たれ砕かれた心、神を私はそれを蔑まれませんと。なんだっけ、歌、私たち歌ってる歌で、恵みのうちに砕かれるだっけ、恵みで砕かれてって、グレイスリーブロークンって、もともとのこれですよ。砕かれるって神の恵みに触れる時なんですよ。で、救いの喜びが戻ってくる時なんですよ。 なのにそれを逆に悲しんだんですね。彼はとっても真面目でした、誠実でした。でも人間の誠実なんですよ。人間の真面目なんです。これを裏返すと何て言いますか。高慢、高ぶりなんです。プライドなんです。でこう書いてます。第2コリントの7章の10節に、悲しむっていうのはね、2種類の悲しみがあるんですね。神の御心に沿った悲しみは、悔いの後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらしますと。同じ悲しみなんだけど、御心に沿った悲しみっていうのは、その砕かれた時に神の恵みに触れる悲しみです。欠けたことが示された時に、私は本当に神が必要ですと憐れみを請うっていうか、この神様って、私を憐れんでくださいって、助けてください、あなたが救い主です、こういうふうに言う時には、救いに至る悔い改めが生じているわけですね。けれども、でそしてその後はね、悔いることがないんですよ。悔いることがない。これ素晴らしいですね。クリスチャン、もちろん過去のことは憎んでますよ。過去のでも悔いは残らないんです。許しておられるから、神が恵みのうちにいるから。けれども世の悲しみは死をもたらす、滅びえていく。彼は死をもたらしたんです、自ら。何ですか、何で分かります。ここが詳しく書いてますけど、非常に悲しんだとしか書いてませんが、他の福音書を見るとイエスから離れたって書いてあるんです。これは死をもたらします、滅びをもたらします。近づいているのに離れちゃうんですよ。でこれね、私たちにとってのものすごく大きな挑戦です。近づいているのに離れちゃうっていう大きな問題が多くの人が持っています。たくさんの人が行こうとして途中で離れちゃうんです。理由っていうのを今日詳しく見ました。行いであるかのように命を得ることができると考えちゃったんです。で午後に詳しく話します。義っていう言葉ね、正義の義、 Righteousness、 これは私たちが考える義と違うよって話をじっくりと話します。でここでもそう、命というのは行いでは得られないんです。イエス様に結ばれていること、つながっていること、つながるためにはどうすればいいですか。イエス様誰であるかを知ること。で子供と同じように、子供は知識ないですよ、私たちが考えるような。でも知識を持って、本当に知識を持ってるんです。触ってもらいたい、祝福してもらいたい、で近づいていったんですね。すごく単純です。私たちもこの行いの中にあるプライドを捨てて、あとはダビデはですね、高慢の罪から私を離してくださいという祈りもしてます。そういうプライドを捨てて、そして素直にイエス様のところに行って信じるということをね、やってってみてください。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなた様がこのようにして私たちに大切なことを教えてくださったこと、ありがとうございます。そして、私たちが今あなたの御前に出ます。これまでの思いを変えて、あなたの御心を今知ることができたので、子供のように素直にそのままイエス様を信じる信仰が救いをもたらすんだということを知ることができるように、どうぞ今聖霊様の促しにこう受けている人は、それに本当に応答することができるように、勇気を持って応答することができますように助けてください。 イエス様の御名によってお祈りします。アメン。